はい、どうもお疲れ様でした。いや、なんとかの G1 メインレースは、だから結局土日6つある場合はですね、私2つしか当たらないんですよ。すいませんね。まあそのうちの1つが G1 でよかったですけどね。はい、枠連34、まあ私グランアレグリア軸にできませんから、これを軸にして、生まれんね、5点も6点もいって、なんか相手引っかかってきたよなんていう、そんな当て方でも敵手だ敵手だなんてですね、騒いで、おまんま食える人は羨ましいですけどね。私それやっても全然売れませんから。グランアレグリアはわかるけど、お前高本相手教えろよっていうですね、そういう方しかお客様にいませんので、わかりましたと。じゃあなんとか内地へ絞って、相手見つけてみますという、まあそういうお約束のもとにですね、30年近くやらせていただいておりますからね。ただてめえで馬券買えないもんですからね、やる気が起きないわけですよ。なんか最近やる気起きないなと思ったらですね、まあウィンズが空いてないのもあるんですけども、男性更年期障害にもちょっとなってんのかなっていう。あれ、更年期障害って、女性が閉経後にですね、まあ、40代後半から50代にかけて、なってしまう。まあ、辛い人はもう相当辛いんですよね、あれね。いろいろ、まあ、疾患というか、体の変調で。で、まあ、最近では男性にも、そういうことがあるんだっていう。まあ、私も、まあ、もともとやる気が起きないタイプなんですけどね。なんか最近、やることが、億劫だなって感じることが多くなってきたような。で、輪をかけてウィンズ空いてませんから、じゃあ、いいや、もうめんどくせえよ。一番人気軸でいいや、みたいなですね。そんな不甲斐ない予想が続いておりましたら、やっぱりですね、いつもの高本らしくねえな、という声もありましたんで、よし、じゃあ今日はちょっと、まあ、一発頑張って、人気薄の鉛筆を転がしてみるか、なんつったら、8分の、7分の1で、まあ、3枠除外ですからね、軸はできませんから、1から8枠の中の、どれかなと思ったら、この4枠がペロッとですね、鉛筆で出てきたんですよ。ありがとう、神様という。はい。そんな感じです。まあ、マルターズ・ディオサ、マルターズ・ディオサもよっぽど、まあ、似合うな。あるいは、ハチゼッケンなんですよね。マルターズ・ディオサ、私も、こう、予想書いたことは、まあ、つまり4枠なんだと。あらゆる、要素をチェックしていって、最も多く重ねてくるのは4枠なんだけれども、で、4枠でもどっちか迷うなっていう。まあ、大方七ゼッケンのマルターズ・ディオスはこれが犯人だとは思うけれども、否定する要素もあるんだと。つまり、七ゼッケン、もしくは七ゼッケンの両隣っていうことを書いたと思います。はい。やっぱ、結果そうだったですね。七ゼッケンではなく、両隣の六ゼッケンと八ゼッケンだったんですよね。はい。またこの法則戻ってきたのかなっていうことがありまして、来週のオークスにもそれらしい登録馬がいますんで、まあそれはまた来週考えなくちゃいけないのかなっていうですね、何言ってか分かんないでしょ。まあ予想読みの方は分かったと思います。分かると思いますね。七ゼッケン、もしくはそうじゃなければ両隣というこの作戦パターン。あと、これ3週連続で G1 的中しましたけれどもね、ベースにある考え方っていうのは、天皇賞の時に兄貴殿から教わったことです。私、自己主張しませんから。はい。結果どうでした？やっぱりね、G1 こうして3週連続的中っていうのは、兄貴殿のおっしゃったことが正しいからですね。それ以外何者でもありません。天皇賞は枠連というか馬連ですね。1番、12番で決まりましたよ。はい、そうですね。で、その結果を踏まえて NHK マイルカップの枠順を見れば、どうしたって5枠っていうのが出てくるわけですよ。ああそうだなと、この枠はもう切れない枠だね、軸にするべき枠だねと思って、こう 思えるように、あの浮上してくる、見えるわけですね。で、ビクトリアマイルの枠順を見ますとね、まあ、ちょっと調べるのに時間がかかりましたけれども、結果、結論として、3枠と4枠なんですよ。3枠と4枠が、ここでも買わなくちゃいけない枠じゃないのというふうに、先回りして思えるんです。つまり、全部同じなんですよ、これ。天皇賞の馬連1番、12番。NHK マイルカップの5枠2着。今日のビクトリアマイルの枠連3、4。何一つ私自己主張してませんよね。予想を読み、週報を読みの方分かりますでしょ？全部同じパターンで馬券になってるんですよ、これ。信じられないかもしれませんけれども。まあ、もちろん、予想も週報もお読みになられてない方は何を話してるかまるっきり分からないでしょうけれども。まあ、それでいいと思いますけれども。どうぞ自分の妄想談をこねてですね、勝手に馬券買っててくださいよ。別に無理強いはしませんから、また買ってくださいともお願いも言いません。見たけりゃ見ろというスタンスでおりますんで、私もですね名前聞いちゃいますけれども、こういう馬券が3連続で偶然に続きますかね。1番12番5枠の2着枠連3、4、はい、ですからできる、まあ、当たり屋につけっていうですね、株の格言があるんですけれども、当たり屋じゃないですよね。もう神様につけですよね。もう一切自己主張しない、したくない。これでもう4枠来なかったら、これもう、ね、諦める以外で何もんでもねえし。はい。兄貴殿のこのパターン、言ってきてくれたことでですね、外してももうしょうがねえじゃん。だってその前、2周当たってるしなっていう。だから、すがすがしい気持ちでレース見てたんですよ。本当に、まあ、だから、絵に描いたように3、4で来ちゃいますからね。で、グランアレグリアの単勝 1.3 倍から、まあ、言っても枠連、まあ、10倍以上あれば、まあ、いいですよね。とってもいい馬券だったと思うんですよ。ですから、まあ、この春は、ずっとこのパターン続くんでしょうよ。なんで、来週のオークス、再来週のダービーと、また安田記念、宝塚記念、G1 あと4つありますけれども、とにかくこの要素を大事にしていればいいんだなっていうふうに思うんです。ただですね、一つに絞れないですよね。一つに絞れないんです。このパターンもあるし、このパターンもあるよっていうふうにはあるんですけども、まあ大体人気と相談で今回は簡単だったら、まあグランアレグリアという不動の存在がいてくれたんで、あ、4枠なんだなっていうふうに思いましたしね。まあこういうさじ加減を大事にですね、また来週も推理して、まあ、正解を導きたいなというふうには思うんですよね。はい。あと、まあ、アタック25ですね。本当恐ろしい番組だなというふうに思いますよ。まずですね、まずというか、もうこれにつきますわね。オープニングの長篠の戦い。長篠ってどこなんだと思いましてね。私も知りませんから、あ、まあ、大体愛知県あたりだろうなというふうに思って、ウィキペディアで調べると、まあ、あの女は、現愛知県って書いてましたよ。ですから、そうだそうだ、まあ、中京競馬で長篠のステークスもあるんだしなと思って調べますとね、去年のその結果が、枠連24の馬連4番8番だったんですよ。で今日中京メインの立東ステークス、もう、まんまっすよ。枠連24、馬連4番8番。ほら、持ってけ、泥棒つってんすよ、これ。持ってけや、と。ね、どうせお前ら G1 しか、まあ、興味ねえんだろ、と。こんなレース誰も注目してねえだろ。だけどな、人の裏に、人の行く裏に道あり花の山だから、な、だいたいこっちの方がつくぞ、と。まあ、実際ビクトリーマイルよりもこっちの方がついたんじゃないですかね。まあ、どっこいどっこいでしたっけね。まあ、ワグレンの方はこっちの方がついたかもしれませんけどね。リッドステークスも、長篠ステークスの決まり目とまんま一緒っていう。まあ恐ろしいこと。はい。で、あともう一つは G1 ヘッドラインなんですけれども、なんでこれ私ちょっと新潟のメインの弥彦ステークスで枠内4号行ってなかったんですかね。だって土曜日版のうちから私説明してましたでしょ。 G1 ヘッドラインは今週心身の美を磨けっていう文章で、心身から始まってましたね。心身で過去を遡っていくと、2007年のエリザベス女王杯の週に心身を鍛えた美女が見せるっていう、やはり心身という言葉で始まる文章があったんですね。まあ、ここを見れば、 いいわけで、黙って見てればいいわけで、でも G1 じゃねえんだよなっていうのが、まあ パターン的にありますわね。まあ、この前も話したと思いますよ、こんちゃんと一緒に喋った時に、その G1 ヘッドラインの共通点のある州を見つけても、G1 じゃないんだよとズバリやってくれるのは反対ローカル競馬の方なんだよっていうふうに、まあ、あの話していたと思いますけれども、なんでこの2007年のエリザベス女王杯の州というのは、まあ、もちろんこの G1 がエリザベスで、ローカル開催は福島だったんですよ。で今週は今日は、東京がビクトリーマイルの G1 で裏のローカル開催というのは新潟競馬じゃないですか。だから2007年の、福島のローカルメインの道の区特別の決まり目、これを本日新潟ローカルメインの弥彦ステークスで参考にしますという、そういう私は趣旨で皆様にご説明したはずなんです。でその道の区ステークスは枠連3-4だったんですよ。3-4なのでもうこれちょっと4枠はもう動かしがたいなっていうふうに思いましたね。それとあと場をその特定せずに考えるべきなんじゃないっていう話もしていたと思いますけれども、道の区ステークスが枠連3-4だったんで、えてしてこういうのはビクトリアマイルに連動していくよなっていう腹積もりもあったんですよ。なんでビクトリアマイルの枠連3-4という、馬券を一番手で出す際に、そのバックボーンには道の区特別の決まり目もあったってことですね。でなおかつ弥彦ステークスでも、まあ、3-4という馬券を皆様にご推奨したと思うんですよ。はい。だってね、ズバリなんですから。でも、頭数が違ったんですね。道の区特別は、枠連3-4でも、馬連が5番、8番だったんですよ。ここもですね、絶対にコールしなくちゃいけないんですよね。本日、弥彦特別は14頭立てなんで、3枠と4枠、ゼッケンがずれて、5と8というのは4枠と5枠に当たるわけですよ。ですから4枠、まあ、安全牌で4枠軸にしたら3-4という馬券も言ったら4号も言っておかなくちゃいけないですね。まあ、なんか私も4号言うつもりで書くつもりで言ったんですけども、なんか他のこと考えてるうちにですね、忘れちゃいましてというか、なんで4号言ってねえんだこれと思って、もうね、レース後予想見て自分の予想見てひっくり返るというですね、いい配当だったですよね、この弥彦特別の5番8番も、なんで、まあ、2点買ったらよかったっていう話じゃないですか。だから3-4買って生まれんは5番8番という、これ1点ずつ2点で2点でも十分なリターンですからね、はい、本当にこのなんていうか、あの G1 ヘッドライン、昔はレーシングダイアリーと言いましたけども、 G1 ヘッドラインと言いながらも G1 の反対の方がより強力に連動してきてくれますよということ、この呼吸法をぜひとも、体得して、ご覧になられたらというふうな、進言を皆様にしたいというふうに思うんですね。まあ、ただし、その過去の文章を保存してない方は、これはですね、もうダメです。はい。はっきり言ってノーチャンスですよ。で、私のところに、過去の、まあ、G1 ヘッドラインだとか、レーシングダイアリーの文章、ストックしているものを、分けてくれとか売ってくれとか言う人がいますけれども、まあこの前1000万とかいう冗談言いましたけども、まあ冗談の時にですね、私いくらお金積まれても売る気はありません。はい、これ一切ないです。まあ1億つっても売りません。はい。女子大生がお股広げてくれるっつって。それちょっとですね、迷うかもしれませんけれどもね、お前そっちかやなんてですね、ただ立ちもしねくせになんて怒られそうですけども、こういうのはですね、まあ先週も話しましたけども、自分でスクラップして自分で考えなきゃだ、もうね、のた打ち回って考えて逆立ちしてですよ、苦しんでね、歯食いしばってね、油汗流して、どうしてこれ俺の馬券外れんだというですね、血の涙を流して、そこで、その先にあるもんなんですよ、そうやって気づいていくもんなんですよ。じゃないとですね、腹の底から信じられないんです。こういうことがあるんですよって私、毎週説明してますでしょ。 ね。でも、ああ、そうなんだ、つって、皆さんは鼻くそほじりながら、こんな気違いに言うことだから偶然なんじゃねえのとかですね。その程度にしか思ってないんですよ。まあもちろんそうだと思いますよ。私も逆の立場だったらそういうふうに思うでしょう。ね。だから自分で発見しない限りダメなんですって。そういうことです。あるいは私のように素直な人間じゃなきゃダメだということ。まあ、兄貴の方から言われたらですね、はい、わかりました。ね、もう3週連続。3週連続もう何にも仕事してないぞ俺と、もうまるでイタコ状態ですね。もう兄貴殿のもう神様の波動がバーンとこう体に入ってきてですね、そんでもってもそこから自動書記で書いていくというその間全然意識がねえぞというですね、まあ、そんな状態だったり、あとマルターズディオサってですね、今週は丸買っとかなくちゃいけないんですよ。なぜなら土曜日の中京のタイトルに演習灘特別って編成されたんですね。これ演習灘って演習率っていうふうに解釈しなくちゃいけないんです。演習率。つまり丸ですね。円ですね。3.14157x の。円。なんで演習灘特別がの、では何が来たかというと、名称土俵っていうのが来ましたね、人気薄で。土俵。土俵って丸いじゃないですか。ね。で、このレース、まあ、久々に、何年ぶりですか、久々に編成されたんで、ああ、丸だな。だから、過去、演習灘特別が行われた時の結果を調べてくださいよ。丸田京介とかバンバン来てますから。13番人気で、2着とかなんかしてるんですよ。演習灘特別ある時っていうのは、丸田で、私も、演習灘で丸山元気と丸田京介二人買ってですね、大儲けしたことあるんですから。これもあんま自分の体で覚えたことですね。ですから、黙ってですね、よし、演習などだから丸田ズディオスの丸でいいしな、と思ったら、土曜日の京杯スプリングカップで、丸山元気が、青い帽子4枠に入って、馬券にならなかったんですね。ですから、もう、2分の1じゃん。丸山元気、青い帽子で来なかったら、4枠のマルタズディオサの丸、これ大丈夫だべと。まあ、同枠含めですけどね。だからもう、演習灘ステークスという、この演習率タイトルあるときはもうですね、大チャンス。黙ってもう丸買おうと。こんな、面白いパターンもあるんですね。あと、ビクトリアマイルのテーマっていうのは、これ、まあ、ずっと見てますけど、やっぱり、甘味性ですね。甘いもの。今日もグランアレグリアの中に、あんって入ってますもんね。あんこのあん。はい。これは、例えば、去年もアーモンドアイってアンっていう言葉含んでる。で、2、3着、8枠の2頭だったんですけど、その8枠にはですね、アとンとコーンが入ってましたからね。アンコ。アンコ甘いもんですもんね。あと、プリモシーも来たことあるんじゃないですか。プリンって言葉入ってます。ですから、ビクトリアマイルって甘いっていう言葉入ってるんで、甘い枠買わなくちゃいけない。まあ今日、アメリアのアメちゃんも甘いですけどね。こっちは来なかったですけどね。あと、ディアンドルのアンも来なかったですね。まあこれはもう残念でしたけどもね。マジックキャッスル3着ね、ディアンドルあたりこう3着で来ねえかななんて思ってたんですけども、来ませんでしたね。ダノンファンタジーのアンも来なかったですけど、ただですね、予想にも書けましたけども、まあこれはもう、ちょっとまあ、冗談なんですけど、先週コンちゃん誕生日で、これは本当ですけどね、ケーキ買ってあげて、で、上に乗っかってたイチゴをですね、先生これ食べてって言うんですよ。なんでって言ったら、イチゴの粒が、種が、ちっちゃい種が食べられないんですよ。入れ歯となんか歯茎の間に挟まっていたいんですか、なんてですね。しょうがないからイチゴだけ私食べたんですよ。お前、イチゴ、もうケーキ、イチゴ乗っかったケーキも食えねえんだったら、じゃあもう、あとプリングルしか食うもんねえだろう、なんつったらですね、そうなんですよ、とか言うから、じゃあしょうがないからですね、プリンに恋してっていう人気店が池袋にあるんで、じゃあしょうがないな、じゃあ今度プリンにしてやるよって言ったんですよ、私。プリンにしてやるよって。で、実際に、その池袋に行ってプリンに恋してに並んで、プリン買ったんですよ。で、先週、プリンにしてやったからなって、プリンにしてやるよっつったから、まあ、プリン買ってきたぞっつって、こんちゃんに食わしたんですよ、プリン。で、プリンにしてやるよっていう、プリンにしてやるのっていう馬いたなと思って。もうこれビビッときちゃいましたもんね。あ、これだなと。これなんか、イタコ降りてきたぞなんですね。 あのタクシー運転手占いと同じですよ。どうせいいじゃないですか、オカルト予想屋なんですから、もう好きにやらせてくださいよ。これはもうコンちゃんに私プリン食わしたんで、もうプリンにしてやるのが、キーじゃないわけがないっていうんですね、そういう妄想にとらわれですね、プリンにしてやるのの前奏の結果それ舐めたら当たりましたバカです、すいません、そうないですね。ゴンギツネはちょっとわからなかったですね。これなんですか、ゴンギツネね。銀ギツネバメバいましたけどね、あんまり関係ないですかね。でもあのオープニングも結構やばいですよね。先週もなんかオープニングだったじゃないですか、あの忘れちゃいましたけど、兄貴のオープニングだから気をつけろよっつったら、それズバリだったと思いますからね。まあオープニングも合わせ見ておきましょう。そんなわけです。どうも日曜日のキャバ、ご苦労様でした。